では、ご参内を頂戴いたします。どうぞプリントをご覧にいただきながらお聞きをいただければと思います。ダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブダンマンナブ叱るに教に門というは主情仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これを門というなり、信心というはすなわち本願力エコーの信心なり、歓喜というは心身の越用を表すの顔ばせなり、内視というは多少を接するの言葉なり、一念というは信心二心なきがゆえに一念という、これを一心と名付く。一心はすなわち正常法度の心因なり、金剛の心身を逆得すれば王に五種八難の道を越え、必ず現象に実主の役を負う。何者か十とする。一つには妙修五字の役、二つには四徳具足の役、三つには天悪上善の役、四つには諸仏五念の役、五つには諸仏称賛の役、六つには信仰上語の役、七つには信太歓喜の役、八つには知音法徳の役、九つには上行大悲の役、十には正常寿にいる役なりと。なんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶなんまんなぶ。はい、どなた様も皆さんこんにちは。ようこそお参りくださいました。堺市から参りました石崎博信と申します。4時までの間お取り次ぎをさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。今年の冬はことのほか寒い冬でありまして、ところが春のお彼岸ぐらいからですね、随分とこう急激に暖かくなりました。ですので、桜の花も随分と早いことを咲き始めましてね、でもう4月の初め頃にはもうきれいに散っていってしまいました。桜の花が早かったかなとこう思いますと、ツツジの花も早いこと咲きもう終わりましてね、でツツジの花が咲き終わったなと思ったら、今サツキの花がね、どんどんどんどんと咲き始めてましてね、何でもかんでも早いですね。今日お参りに寄せていただいたお家 の、ね、玄関庭先にですね、もうアジサイの花が咲いておりましたですね、また5月も半ばに差し掛かろうかという頃に、もうアジサイが咲く頃になります。何でもこの頃季節がね、早いこと過ぎていくんですね。でこの2月、今年の2月の暮れにですね、暮れいうか2月の末ですねに、今年初めてね、ウグイスの鳴き声を聞きました。私のこのお寺は堺市の三原区いうとこで、堺市の一番東の端っこにあるんですけども、御門徒さんのお家で河内長野の方にね、御門徒さんのお家があるところがありまして、そこにお参りに寄せていただいた時に、河内長野って結構山あいのところにありましてね、そこで今年初めて2月の末ぐらいに、ね、初めてこうウグイスの鳴き声聞きました。多分鳴き始めなんでしょうね。鳴き始めのウグイスって下手くそですね鳴き方が、ほーけけおっちゅうね、下手くそやな思いながらね、聞いてましたけども、でも春近いなとこう思いながらね、聞いております。 一月ほど経ってからですね、そう、それこそお彼岸が過ぎた頃に また月のお参りですからね、同じ時期一月後にお参りをさせていただきましたら、まあきっと同じウグイスではないんでしょうけどもね、今度聞いたウグイスはね、綺麗に鳴いてましたですね、ほうほけきょけきょけきょ言ってね、綺麗に鳴いておりましたですよ。うん、あのウグイスの鳴き声っていうのはこう聞く人によって随分聞こえ方って違うてくるんやそうですね、ウグイスだけではのうてもね、同じように聞いてるんだけれども聞く人によって聞こえ方が違うっていうことがあるんだそうですね、年末にね聞いてびっくりしたニュースがありましてね、うん、何かっていうとね、ここのお寺盆正あります？盆正ないですか？あ、うちと一緒ですねあのうちのお寺もね、金もなければ金もないんですけどもね、除夜の鐘がね、年末になりますとね、鳴らしなさるんですけどもね、うちのお寺も盆正その除夜の鐘ないもんですからね、うちはどないしてるかというとね、うちのお寺からだいたい400〜500メートル離れたところにね、あの禅宗の大きなお寺がありましてね、でそこにはね大きな盆正除夜の鐘がありましてね、12月31日になりましたらゴーンって鳴らしはるんです。その鳴らしはった音がねうちのお寺まで聞こえますんでね、その音聞きながらねみんなで除夜の集いを務めましてね、過ごしていく、除夜の鐘の仮パクなんでありますけどもね、あの除夜の鐘ゴーンとこういう響きを聞きますとね、ああいよいよ年の瀬やなとこうちょっとしんみりするようにね聞くんでしょうけども、最近はあの除夜の鐘を聞いてねやかましいと言うてね、文句言うてきはる人がおるちゅうんですよ。えらい時代になったもんやなと思いますね。私なんか、ああいよいよ年の瀬、まあまた新しい年迎えてね、また心機一転頑張ろうかというような思いにさせてくださるような音かなと思うんですけども、聞く人によったらやかましいって言ってね、文句言う人がおるって言うんですね。同じようなニュースも他にありましたですよ。あのお近くのね幼稚園や保育園の園庭運動場で遊ぶね、子供たちのはしゃぎ声がね、やかましいって言ってね、文句言うてきはる人がおるって言うんですよ。えらい時代になったな思いますね。皆さんやったらどうです？あのキャッキャキャッキャはしゃぐ声聞いたらね、ああ元気あってーな、ね、あんな元気私もちょっとくれたらええのにななんてね、ちょっと微笑ましく、聞こえてくる子供の遊び声ですがね、それをやかましいと言うてね、聞く人もおるって言うんですね。ちょっと寂しいなと思うんですがね、同じ言葉で同じ響きで同じように聞こえてくる音であってもね、その聞く人によって聞こえ方が違うてくるっていうね、先ほどのウグイスもそうでしてね、ほうほけきょとこう聞いてね、私ならね、ああ春近いな、もうすぐ春やなとこうね、思わせてもらうんでありますけども、またほうほけきょと聞いてね、あ珍しいなと思う人もねいらっしゃるやもしれませんね。あの珍しいなと思う人はどんな人かっていうと、きっとねあの都会暮らしの方でしょうね、なかなか街中でね、ほうほけきょうって聞くこと珍しいですからね、あ珍しいなと思う人は都会暮らしの方なんでしょうね。まあよもやねほうほけきょうと聞いてやかましいなちゅう人はねおらんでしょうけどね、もしやかましいなちゅうんやったら随分神経質なお方やなと思いますね。ほうほけきょうと聞いてね、喜びなさる方もいらっしゃるそうですね、どなたが喜びなさるんかというとね、あの日蓮宗というご宗師の方はね、ほうほけきょうと聞いて喜びなさるちゅうんですよ。なんでですかって聞きましたら日蓮宗の方いうのはあのお題目ですね、南妙法蓮華経、法華経というお経様を大切にされるご修士ですから、お法華経って聞いたらね、あウグイスも法華経言うてはるわ言うてね、喜びなさるって言うんですよ。あなるほどなと思います。 私たち の、 あの浄土真宗お念仏の先輩もね、ウグイスの鳴き声聞いて喜びなさったそうですよ。どのように聞かれたかというとね、法を聞けよって言ってね、法を聞けよ、仏法を聞きなさいよ言ってね、あウグイスもお聴聞お催促してくれはってるな言ってね、喜びなさったそうですね。うん、同じように聞くものでも聞き方によって随分違うてくるんですね。じゃあその法を聞けよとこう言われる私たちは仏様の教え、中でもこの南無阿弥陀仏という仏様の教えをね、聞かせていただきますが、じゃあこの仏様の教えの中に何を聞いていくんだろうかなということなんですね。ややもすると南無阿弥陀仏、お念仏もそういうのを、それこそね、先に生きし方々やご先祖さんにね聞かせてあげるんだというふうに思われることもね、中にはあるんやもしれませんが、実は南無阿弥陀仏というのはそのまんまがね、この阿弥陀いう仏様がこの私に向けて説いてくださるお説法そのものなんですね。南無阿弥陀仏のお説法を私が聞かせていただく、じゃあそのお説法の中に何を聞いていくんかっていうことなんですけども、結論から申せばですね、この私の人生をどのように生き、そしてこの命がどこへ行くのかということをですね、聞いていくのが南無阿弥陀仏の中に聞いていく内容なんですね。この人生をどのように生き、そしてこの命がどこへ行くのかということを聞かせていただくんです。なんでかって言いますとね、それをこう今からお話をするんでありますが、ちょっとお尋ねしますけどもね、皆さんいつ生まれはりましたですか？言い方悪いね、誕生日はご存知でいらっしゃいます？自分の大丈夫ですか？年はええですけどもね、年言うたらねバレるものがありますからね、何月何日でええんですけど、まさか今日誕生日の方はいらっしゃいませんですね。昨日誕生日やったら、もうこれもいらっしゃらない、明日誕生日やったらいらっしゃらない、じゃあちょっと幅広げます、今月お誕生日やいう方いらっしゃいます、あ、でもいらっしゃる、じゃあ先月お誕生日やったよ、4月生まれ、あ、これもなかなか皆さんいつ生まれはったんですか？じゃあもうちょっと聞いてみる、6月生まれや、あ、来月でいらっしゃいますか？何日で？1日、あ、霧のええ日にですねお生まれになられました、おめでとうございます、おめでとうございます、もうじきでございますですね。ちなみに私は9月生まれなんですけど、私と同じ9月生まれいう方いらっしゃいます？あ、お二人もいらっしゃいましたですね。ちなみに何日でいらっしゃいますか？はい、30日、あ、惜しい な、何日で？26日、これは惜しいな、私1日なんですよね、全然惜しいでもほんまにその日に生まれはりました？え、本当？いやね、私はね9月の1日言いましたけど、お母ちゃんのお腹からおぎゃーって出てきてね、随分とね難産やったらしいですよ。随分難産やったらしいです。もうなんならね、どっちかの命の保証はできん言われたぐらいやそうですね。あの時にね聞いてね寂しい思いをしましたですよ。母方のばあちゃんはね、もう生まれてくる子はええからこの子は助けたって言ってくれたみたいですね。でもまあ、幸いにというかね、2人とも無事であります。私もここへ生まれてきました。9月の1日やったそうです。生まれた時、あ、今日は9月の1日霧の栄日に生まれてきたなって自分で知ったわけはないんですね。後からね、あんた9月の1日生まれたんよって言われたのをね、そのまま真受けにしてるだけの話でね、こんなこと言うと叱られるかもしれませんけど、皆さんの世代やったらね1日2日のずれがあってもね お菓子はないかもしれませんよ。じゃあもう一つ尋ねますけど、皆さんどこで生まれはりましたか。私はね、ちなみにあの南大阪病院やったかな、それも河内長野いうとこにあるんですけどね、そこで生まれたらしいんですよ。まあ、最近、まあ、皆さん大体落ちちゃいますね、おさんばさんにとってもだちゅうね、最近はやっぱ病院がねほとんどやそうですが、でもこの頃助産院でね生まれるという方もね、だんだん増えてきたそうですよ。その場所も定かですか。これもね後から聞いた話でしてね。でもう一つ尋ねますけど、どなたから生まれてこられました。まあまさかねお父ちゃんから生まれたという方はね、いらっしゃい、お母さん本当にその方から生まれたんかって言ってもね、確かめたことあります。私のあの母は石崎信子って言うんですけどね、まあ多分間違いはないやろうなと思うんですよ、顔がそっくりなんでね、間違いないなと思うんですけどね。でもそれもね私では知る由がないんですね。だから私の命でありながら私の知る由もないこともねたくさんあるわけです。だって私たちの知ってることっていうのはまあ大したことないですね。だってそうですよ、私たちね知ってることしか知りませんからね、だから知らんこともたくさんあるわけです。でもう一つ尋ねますとね、じゃあ何のために生まれてきはりましたねえ、これがねわからないまんまにねぼーっと過ぎていくとね、この人生虚しく終わっていくんですよって言われるんですね。この世に何のために生まれてきたんか、それを知ってどのように生きていくのかっていうことをこの仏様の教えの中に聞いていくんですね。どのように生きていくのか、でもう一つちょっと別の視点からお尋ねしますけど、これねあんまり心地いい話じゃないんでね、気分害されると申し訳ないんで先ね謝っときますね、ごめんなさいね。皆さんいつ死にますか。あるお寺で聞いたらね、迎えに来てもらうまでやってね言ってくれて晴れ方いらっしゃいましたですけどね、これもね自分ではわからないっていうのが実際でしょうね。どこで終わる予定にされてます。これもねわからないんですね。じゃあどのように終えていくんだろうか、これも私の思い通りにはいかんのんですね。私の命でありながらねこの私の命についてわからんことってたくさんあるわけですね。じゃあ終えた暁にはどこへ行きましょうか。ねえ、世の中ね死んだらしまいやって言われることがあるかもしれませんがね、死んだらしまいちゅうのであったらね、お通夜もお葬儀もね法事もせんでもええでしょうね、もう死んだらしまいやねんからね、そうではない命の世界があるということをね、私たちはこの仏様の教えの中に聞いていくんでしょうね。この命終えた暁にはどこへ行くんだろうか。先ほど言いましたね、仏様の教えの中にどのように生きどこへ行くのか、その答えがですね、実はもう私たちが耳に聞こえさせていただき口に唱えさせていただく南無阿弥陀仏の中にですね、その答えがですね全部ご用意をされてあったわけなんです。そのことをお聞かせいただくのが浄土真宗なんですね。南無阿弥陀仏が、この私の命の全責任を負うというてね名乗りを上げてくださったんだとお聞かせをいただき、この仏様に抱かれてこの人生を生き、この仏様に抱かれてこの私の命お浄土へ参らせていただくんだ、 そのお浄土に参らせていただくいうことをですね、私たちはこうよく往生中ってね聞かせてもらうわけですね。往生毎回言ってるような気がしますけど、チッチキチのおっさんが言ってる話とは違うわけですね。往生っていうことなんですね。でこの往生ということについて、親鸞聖人は私たちのこの浄土真宗を開いてくださった親鸞聖人はきちっとですねこの往生に2つの意味があるんだ、2つの往生があるんだっていうことをですね、明らかにしてくださいました。まず1つ目の往生はですねどうかというと即得往生と言ってくれはりました。即得往生すなわち得るっていうんですね。すなわち得る、何を得るんかって言ったら往生することを得るっていうんです。で、まあ、ちょっと漢字ばっかりでややこしいので即得往生という往生を日本語で直し、日本語に直しますとね、即得往生というのは私はね、生きてゆくという往生なわけですよ、生きてゆくんだ、でこの即得往生をさせていただくというのはどの時にさせていただくかっていうと、ただいま、今っていうことなんですね。でこのいつかって言ったらそれが現象っていう、今生きてる間にっていうことなんですけど、今生きてる間にこの南無阿弥陀仏に出会わせていただいたっていうことです。南無阿弥陀仏が、あなたの命の全責任を私が負う、そしてあなたの命を必ずねお浄土へ生まれさせていく、その責任を私は負うてるんだっていう名乗り、南無阿弥陀仏に会わせてもうた、南無阿弥陀仏を聞かせてもろうた、その時に私たちはお浄土に向かってこの人生を生きていくというものにね仕上げられていくんだってお聞かせをいただく往生が即得往生という往生なんですね。でその即得往生、お浄土に向かって南無阿弥陀仏と共に生きていくということです。南無阿弥陀仏に抱かれながら生きていくということですが、その南無阿弥陀仏に抱かれて生きていく末にですね、もう一つの往生がですね待ち受けておってくださる。その往生のことを何て言うかっていうと、南自義往生っていう、そうです。ちょっと難しいですね南自義往生、まあこれも漢字ばっかりでねややこしいですけど、思い測ることが難しいっていうね、我々の馴染みの深い聞き方で言うとようわからんということですね、ようわからんのんですけどねなんでようわからんか言うたらね、今まだ経験したことないからなんですよ、経験したことない。皆さん1回ぐらい難事行事をされたことあります？まだですね。なんでかって言うたら、この難事行事をさせていただくのはいつかって言うたら到来って言うんですね。到来、この先やっていうことです。我々の、一般社会ではねこの先のことを未来って言いますよね。未来っていうのは未だ来たらざるものっていうんですね。まだ来てないものを未来っていうんですけど、到来っていうのはねまさに来たるべきものっていうことなんですよ。必ずやってくるっていう、何がやってくるかっていうと、このシャバの縁尽きる時っていうのがね必ずやってくるわけです。その時に往生させていただく、その往生のことを南自義往生とこうおっしゃったんですね。でこの南自義往生というのを日本語に直しますと、こっちの即得往生はお浄土に向かって生きてゆくという往生でしたけども、南自義往生という往生は生きて生まれるの往生を南自義往生とこういうわけです。この2つの往生があるんです。 ですよっておっしゃるんですね、うん、でこの速徳王女と難事義王女の2つの王女を明らかにしてくださったんですが、このこっち速徳王女南蛮陀仏に会わせてもうたその時から、南蛮陀仏の仰せを聞き入れたその時から、あなたを必ずお浄土へ行き生まれさせるんだという仰せを聞かせてもうた時から、私たちの人生はお浄土に向かって生きていく人生にですね、お育ていただくいうことです。でこの人生歩んでいきますから、しまいにはですね、うん、最後にはいよいよお浄土へ行き生まれさせていただくんだっていうことなんですね、このことを往生という言ったわけです。でこのことが実は浄土真宗でいうところのですね、まあ、いわゆる御利益というものなんですね。御利益っていう、で御利益っていうと大体みんなね、拝んだら、お金が儲かるたらですね、病気が治るたらですね、事故に遭わないとかですね、そういったものをこうご利益とこういうふうに受け止めがちなんですけども、仏教という教えはですね、二役の法門と言いましてね、現在にいただくご利益と将来にいただくご利益の現と二役っていうんですね。これはね、仏教みんな全般的にそうなんです。うん、必ずね2つのご利益、それは今いただくご利益と先にいただくご利益があるんですよ。今いただくご利益は何かっていうと、南蛮陀仏に会わせもうたということです。南蛮陀仏があなたを連れて行く、連れて帰る、行き生まれさせるという南蛮陀仏に会わせもうたということが、まあ一つのご利益ですね。これだって求めたわけでもないしね、うん、頼んだ覚えもないんですよ、たまたまね、このお寺にお参りをさせていただいてね、このお寺のご本尊さん南蛮陀仏という仏様が、私から頼んだ覚えもないのに、お願いをしたわけでもないのに、私たちのこの皆さん方お一人お一人の命をですね、大事に大事に大切に大切に思うてね、うん、あなたの命、そういつ生まれてきてね、何のために生まれてきたかもわからない、そしていつどこでどのように終わるかもわからない、どこへ行っていいのかもわからない命の全責任を私が負うと言ってね、名乗りを上げてくださった仏様に会わせてもうたということです、うん、それが一つ目の、まあ、ご利益ですね。今いただくご利益ですね。その南蛮陀仏に会わせていただいておりますから、この来たるべきその時にですね、私たちはお浄土へ行き生まれさせていただくんだっていうことなんです。これがもう、先ほどから言ってます、どのように行きどこへ行くのかっていうこと、そのものがですね、往生ということの中にですね、きちっとこう表しておってくださるわけです。あるお寺のですね、掲示板をちょっとこの前見させてもらったんですけども、そこの掲示板にね、こんな言葉書いてあってね、ああなるほどなと思ったんですけども、何かっていうとね、行き先が分かれば行き方が分かる、うん、で行く先が分かれば行き方が分かるって書いてありましてね、行き先っていうのはね、行くあっち行くっていう行き先ですね、うん、つまり私の命の行くところっていうところでね、行き先が分かれば行き方が分かる、うん、どうやって行ったらええんかっていうのが分かるっていうね、その行き先いうのがどんなところなんかっていうことを、うん、が分かれば、まさにその行き先はこの行き先です。行く先が分かれば、この私の命の生き方が分かる、生き方が分かる、うん、そこをね、私たちはお浄土ってこう聞かせてもらったわけです。お浄土へ行かせていただくんだ、どないして行くんですかっていうと、阿弥陀南蛮陀仏が連れて行ってくださるんですよ、うん、そのお浄土に行くということを知らされた私たちが、うん、どのように生きていくのかっていうことをですねこの南蛮陀仏の教えの中に聞いていくんですね。で 親鸞聖人はね、この往生ということを両方とも語っておいてくださいますけども、どちらを喜んでいかれたかというとね、もちろんこっち喜んでいかれたわけです。なんでかというと、これまだ経験してないからね、わからんのんですよ。こっちはね、確実に今わかっているわけです。今何万打仏がこの私に至り届いてくださって、何万打仏とこの私を抱きしめて、あなたの人生を共にして生きていきましょう、喜びも悲しみも苦難もある人生、私と一緒に生きてまいりましょうという、何万打仏と共に生きていくということがですね、親鸞聖人の最ものお喜びなわけです。で、何万打仏に抱かれておるからこの行き先がですね、お浄土参りさせていただくんやということが ついてくるわけですね。
今年 の、 あの春休みにですね、
お参り先に行きましたらね、幼稚園の年中さんの男の子がおりましてね、で、随分とこうお参りにもね、慣れてきてくれました。で、私自身にも随分と慣れてきてくれましてね、でお参り行ってお仏壇の前に座ってねお勤めしようと思ったら、私の膝の上にね乗ってきよるんですよ。まあまあ重たいんですね。でね、一緒に手合わそうか言ったらね、ちっちゃい手合わせてくれはります。私はその子を抱くようにしてこうやってね手合わせてねお参りするんですね。で、月参りのご縁いただくときは、正信家さんね、お勤めさせていただくんですけども、その子がね、リンを鳴らしてくれはるんです。チーンチーンってね。で、その子が鳴らしてくれたら、私は奇妙無量十如来ってねお勤めしますと、この子の次からナモフカシギコで一緒にねお勤めしてくれはるんです。で、一番最後ユイカシンシコウソウセツ言うたらね、チーンって鳴らしてくれはる。最初の頃は慣れへんかったらね、ぼーっとしてて忘れる時あるからね、背中つついてあるんですよ、チュンチュンってね、ほなチーってまた鳴らしてくれやん。で、うちは結花紳士高層設置までお勤めしますと、ナーマンダーブーって一回言って、チーってまた鳴らしてくれ。で、またナーマンダーブーって五遍言ってね、で、またチーって鳴らしてくれ。で、元人宿毒浄土聖一祭、道仏菩提心、往生安楽行為って3回ね鳴らしてくれあるんですよ。ちょっとオートメーション化してましてね、私がこう鳴らさんでもええようになったんですね、そこの子がおるとね。で、また一緒にね手合わせ何万だろうってね。だからお勤めが終わるとお母さんがね、お茶を用意しにねいてくれはるんですよ。で、お勤め終わったらどいてくれるんかな、またどいてくれんでねずっと乗ったまんまなんですがね、その子はね、この前の春休みの時にねこう振り返りながらね、おっちゃん
何言うかな、僕な明日からな東京行くね
って言いやった。ああそう、ええー、なーって言ってね、東京にどうやって行くのって聞いたらね、知らんって言ってましたわ。何や知らんのか、東京に何あるって聞いたら知らんって言ってました。なんだ東京に何しに行くんよって聞いたら、ん知らんって言ってね、何や東京行く言うけども君何にも知らんねんなって言ったらね、その子は来ないやったら、ええー、ねん、何がええの、ええー、ねん、だってお母さんと一緒やからええねんってこう言いやったら、何が嬉しいかってね、お母さんと一緒に行くいうのが嬉しいんですわ。その先に何があってね、どうなっていくんかっていうのはね、まだ経験してないからね、よう分からんのです。でも確実に聞いて分かってるのは、お母さんが東京連れて行ってくれるいうことだけがね、この子嬉しいんですね。あ、なるほどなと思ったんですよ。今私たちは何万ダーブという仏様がね、こっちから求める以前から、この私のことを案じてくださって、なんならこの私が私を思う以上にね、私を大事に思うてくださる命の仏様がね、この何万ダーブという仏様やったんです。その仏様が私たちの命の全責任を負ってね、あなたをお浄土へ生まれさせていくんだ ていうことを南無阿弥陀仏と知らせてくださったわけです。その南無阿弥陀仏に会わせてもらったということの喜びと、そしてその南無阿弥陀仏に会わせてもうておるから私たちはこの到来においてお浄土に行き生まれさせていただくんだということを聞かせていただくのが浄土真宗というんですね。でこの今この南無阿弥陀仏に会うて南無阿弥陀仏と生きていくということを親鸞聖人はですね、私たちは清浄樹という位に使わさせていただくことなんですよっていうふうに教えてくださった。現象においてね、清浄樹という位に使わさせていただくんだ。で清浄樹って何かっていうと、この私の命がお浄土へ行き生まれて仏様の命にならしていただくということが正しくまさしく定まった樹っていうのは命の仲間っていう意味なんやそうですね、うん、南無阿弥陀仏に抱かれた私たちはもう正しくまさしく、ね、お浄土に行き生まれて仏様の命にならしていただくことが定まった命の仲間なんですよっていうふうにね説いてくださった。それが先ほどこのプリントの中の一番最後にですね出てきました。当には清浄樹にいる役なり、うん、南無阿弥陀仏にお出会いをすれば、うん、まあここのプリントの中で言うならば、金剛の心身を逆得すれば王に五種八難の道を越え必ず現象に十種の役を生む、で一番最後に清浄樹の清浄樹にいる役なりってこうおっしゃった、うん、南無阿弥陀仏をいただいた南無阿弥陀仏に会わせていただくことによって私たちは清浄樹という人生をですね歩ませていただく、そういうご利益がねあるんですよっておっしゃる。でじゃあ清浄樹を生きるというご利益の中身は何かっていうと、この一つ庭から九つ庭までのですね9個の、まあ、ご利益をいただいて、うん、10がありますけれども10番目の清浄樹の役に入るというの、清浄樹にいるというのが、まあ、創役って言ってね一番の、まあ、大元なわけです。その中身が何かって言ったら1つ目から9つ目までありますよっていうことなんですね。それが現象にいただく私たち浄土真宗のご利益でありますよというふうに聞かせてもらうわけです。じゃあその9つのご利益というのをですね、がどういうご利益をいただくんかっていうのは少し休憩を頂戴した後半にですねお話をさせていただこうかと思います。少し休憩頂戴いたします。ダンマンダウスナンマンスナンマンダウス、もうそれではあと30分ぐらいでありますけれどもお付き合いいただければと思います。仏様がですね、この私をまあ救うというふうに立ち上がってくださったんでありますが、なんで仏様は私を救おうと立ち上がってくださったんかって伺いますと、それは仏様が思うもしくは仏様が願ってくださるような私たちの生き方がですね、そこになかったからなんですね。仏様の願いとは真逆の生き方をしているもんでありますから、どうかあなたを仏様に仕上げさせておくれ、どうか仏様になっておくれという願いをですね南無阿弥陀仏の中に聞いていきます。じゃあ仏様の願いに生きるということの、つまりまあ最初に言いましたどのように生きるのかということの、まあ、内容がですねこの今からお話をする樹のご利益、現象の樹役、清浄樹に、の位を生きていくんだ、その中身1番目から9番目のようにですね、生きていってほしいという如来様の願いがこの私のこの人生生き方にですね、備わってくるんだということなんであります。で、このプリントにですねちょっと書きました、ちょっと太文字にもしておきましたけれども、まず一つ目にですね、妙宗五字の訳というふうに書いてあります。後ろから4行目のところですね、一つには妙宗五字の訳、 まあ、それぞれ今からお話しさせていただく親鸞聖人のご解釈を踏まえてですね、私なりの味わいの中でお話をさせていただこうと思うんですけども、明秋っていうのはね、あの目に見えないものっていうことです。目に見えないものから守られていきますよっていうことなんですね。目に見えないものって何かっていうと、例えばこの仏様も実は目には見えないですね。うん。そして、仏様を目指していかれる菩薩様言われるお方々もですね、私たちが直接目にすることはできないわけです。うん。もしくはそうですね、それこそ幅を広げていれば、あの神様って言われるお方もですね、私たちの目には見えないわけです。そういった目に見えないお方々からですね、まあ、私たちは守られていくんだっていうことなんですけども、ちょっと守られていくっていうとも抽象的でですね、分かりづらいかもしれませんね。例えば目に見えないもの、うん、神様というお方もですね、親鸞聖人はいわゆる神様という方をどのように受け止めておられるかって聞きますと、こっちから拝んでいくものじゃないっておっしゃるんですね。なんでかっていうと、神様、例えば梵天さんとか大釈天という神さんはですね、仏教に帰依した神さんでありましてね、そういった神々の方々はこう南蛮陀仏とお念仏申す私たちをですね、拝んで、逆に拝んでくださるんだ、うん、神様の方から私たち拝まれていくんだから、拝まれているその神様を私たちの方から拝んでいく必要はないってこうおっしゃるんですね。で、まあ明秋五時、うん、目に見えないものから守られていく。目に見えないものって、今申したもの以外にですね、いろんなものがありますよ。例えば、何年か前にもお話をしたかと思いますけども、例えば火の良し悪しであるとかね、うん、皆さんご結婚されてほら結婚式の日取りってね、みんなだいたい仏滅よりダイアンがええわってこう言い張るじゃないですか、ね、でもあれもともと中国の占いでしてね、うん、戦の時に用いてた占いが博打に用いられるようになって、博打に用いられてたもんが今結婚式の日取りに用いられるようになってね、うん、まあ、結婚も博打みたいなもんかもしれませんけどね、うん、そういった、まあ、例えば占いとかまじないとか迷信とか、そういった我々のこう身を、ま、こう身を、ま、惑わしてね、私たちをこう煩わして、なんなら私たちをこう束縛していくようなものってたくさんあるわけですよね、うん、そこには目に見えないもの、まあ、言ってみたら根拠のないものもたくさんあるわけですよ、うん、そういったものに縛られないで、うん、生きていくことができますよ。目に見えないものから守られるというのは、目に見えないものから、目に見えないものの束縛から解放されて生きていくことができますよっていうご利益ですね。浄土真宗そうなんですよ、うん、火の良し悪しは問いませんし、占いやまじないや迷信の類はね、用いないってこう言うんですね、うん、けども実際どうかって言うたら、いやそんなん言うても火の良し悪し大事ですよ言う方もいらっしゃる、うん、ただまだね、南蛮陀仏に大手あれへんのかもしれませんな。ああ、南蛮陀仏に合わせていただくとね、そういった私の身をこう惑わし、うん、煩わせ、そして身を縛っていくものから解放されていくことができますよ。そういうご利益がね、もう明秋五時の訳というご利益なんですね。で、二つ目にはね、四徳具足の訳。四徳っていうのは、至高の功徳っていうことです。最高の功徳っていうことです。功徳って何か言ったら、仏様にならしていただくためにですね、備わっていくものなんですね。それは何かというと、この私の体と命に最高の功徳が身に備わっていきますよっていうことです。具体的に言えば、南蛮陀仏がこの身に満ち満ち溢れてくださいますよ。本来ならば、この功徳というのは私たちが励んで勉強したり修行をしてですね、獲得していくものでありますが、それができんということを見抜きはった南蛮陀仏という仏様が私たちになり変わって、あなたがならなければならない勉強も修行も私の方で全部収めて、最高の功徳南蛮陀仏と仕上げてあなたに届けていきましょうと言ってくださった。 そのナンマンダー仏がこの私の耳に入り、この口からこぼれ出てくださってるということは、この私の体にですね、この私の命に、最高の功徳ナンマンダー仏が満ち満ち溢れてる、具足するような備わってるいうことですからね、満ち満ち溢れてるですね。こういうご和さんが親鸞上人に表してくださいましたですね、本願力に相ぬれば虚しくすぐる人となき、苦毒の崩壊満ち満ちて煩悩の熟睡隔てなし、というご和さんを歌うてくださいました。苦毒の崩壊、苦毒、宝の海のような苦毒がこの私に満ち満ち溢れてくださるんですよっていうんです。その苦毒の崩壊、宝の海のようなその苦毒はこの私の煩悩というものを触りとはいたしませんっていうんですね。満ち満ちてってどういうことなんかっていうと、この前居酒屋さんに行きましてね、私もこう好きなもんですから、でお酒頼んだんですよ。そしたらコップ出してくれはるんですが、コップの下にね、このイチゴマスをねこう置いて、そのイチゴマスの上にコップをこうピョッと置いてね、で一升瓶持ってきてくれはってね、でついでくれはるんで、トントントン、で見てたらね、こうわーってもう、あ、こぼれるでと思ったらね、我わざとこぼしはるんですね。こぼれてもええように下でイチゴマスで受けたんですよ。こぼし方でええ店か悪い店かで分かりますね。行さんこぼしてくれはるとかええ店やなと思うけど、こんだけしかこぼしてくれんのかっていうとこはね、ちょっと残念なんですけど、こうするとね、次終わってくれはるとね、このコップのこの表面からね、お酒の部分がポーってこうちょっと浮き上がってるんですよね。表面張力言うんですか。そないなってたらね、みんなね、持って飲まないですね、あれね。どうやって飲むか言ったら、口とんがらかして、うーっとこう、つけていくんですわね。で、みんなシュッとすすってね。あの状態が満ち満ちてるいうことですね。動くとね、溢れるんですよ。動かすと溢れるんですわ。それぐらいね、こう、備わって、身に備わってくる。何万打仏がこの私の身に備わった。だからこの口から何私は動きますからね、生きてる間ね、だからこの口からね、何万ダーブってね、溢れ出てくれはん、こぼれ出てくれはるんです。それほどまでに何万ダーブのその最高の功徳っていうのがこの私の身に備わっていくんですよ、いうのが二つ目の四徳具足の役っていうことですね。三つ目には天学上善の役、悪、まあ、日本で字のごとく悪を転じて善となすですね。私たち、何かっていうとね、私たちが日頃行っていくことというのは仏様から見られるとね、あんま大したことしてないやそうですよ。なんぼええことやってる言うてもね、仏様から見たらね、あんま大したことないんです。逆にどうかっていうと、自分勝手な自分中心の思いの中でですね、仏様から見ると、ああ悲しいなと思われるようなことばっかりやってる私たちなんですが、私たちがどれほどの悪事を働こうとも、どれほどの栄と言われることをやっていこうとも、それは阿弥陀様のお救いからすると関係はありませんよっていうこと。阿弥陀様いう仏様がこの私を見抜いた上でね、ことやってようが悪いことなしていこうが、そういうあなたを救いの目当てとしてくださってるんだっていうことです。だからもうちょっとこう深く、もうちょっと違うところで味わっていきますとね、そうやね、ことするよりも悪いことしてる方が気持ちよかったりすることってあるんですわね。でもね、悪に染まっていきますとね、あいつはどうしようもないなって言ってね、こう旗からね阻害されたりしていくこともありますよ。けれどもね、あなたがどんな命のものであろうとも、あなたがどのような行いをしていこうとも、私は絶対あなたのことを見捨てることはないし、見放すことはないとこうおっしゃってくださる、そんな命の眼差しにですね合わせていただくいうことが、これ天幕上善っていうことなんですね。私の行いはね、何一つとして左右されない、 もう何万ラブというか責任取る言ってくれてはるんですから、うん、いいことも悪いこともひっくるめてね、あなたを救うていくという仏様に会わせていただくということです。うん、それが天幕上前の役とご伺います。四つ目には、諸仏五年の役。諸仏いたもろもろの仏様が守り演じておってくださるっていう、ね、仏教という世界の中にはたくさんの仏様がいらっしゃるんです。例えば仏説阿弥陀経という経様を読ませていただきますとね、後半のところで東の方とか南の方とか西の方、北の方、下の方、上の方に、いろんな仏様のお名前がですね、順番にこう書かれてありますよね。例えば東の方でしたら阿修首仏という仏様から始まってね、うん、あれそれほどまでにこう仏仏教という世界観の中には数限りない仏様がいらっしゃるんだ。ガンジス川の砂の数ほどのですね仏様があってこう言われるぐらいですから、ものっつい数の仏様がいらっしゃる、うん、そういった仏様方がこの私を守っておいてくださいますよ、うん、親鸞聖人のご阿さんの中に南無阿弥陀仏を唱おれば十方豪舎の諸仏は百十千十異名して喜び守り保うなりってね、うん、仏様方がねこの私を取り囲むようにこうずっと私たちをね、中心に置いてくださるっていうんです。私たちこの人生生きていく上にはね、時として阻害されていったりね、一人ぼっちになっていったりとかね、うん、社会の片隅に追いやられていくいうこともね、まあまああったりするんかもしれませんね。でもこの私は何万打仏をいただいた尊い命が、うん、数限りない仏様から見てくださいますと、なんで尊いお方なんだと言ってね、常に仏様方の中心にですね、この私の命を見ておってくださるんだ、うん、この私たちの周りには、ね、目に見えないけれどもたくさんの仏様方がこの私のことをですね大切に思ってくださってるんだっていうことなんですね。5つ目の諸仏称賛の役というのも同じことですね。もろもろの仏様方がこの私のことを褒めたたえておってくださるんだ、うん、称賛してくださるっていうんですね。何を称賛してくださるんかっていうと、何万打仏とお念仏を申しておるということをね、仏様方が一番喜んでおってくださるんだ、うん、諸仏五念諸仏称賛というのは仏様方がこの私を中心にし、この私たち私のことを一番に思うてね、この私のことを褒めたたえておってくださる、それは何万打仏とお念仏を申す者に備わっていくですね、ご利益なんですよというお味わいでありました。6つ目には信仰上護の役で、うん、お正信家様を読ませていただきますと、今日もね皆さんお正信家のお務めなさいましたけれども、途中で摂衆信仰上昇護異能水派無明庵ってね、お務めされたと思いますよ。この仏様南万陀仏は光の仏様になってこの私を照らしておってくださいますよ。その光もそうお正信家様の中には十二の光に例えてねお示しをくださいました。十二の光、風法無量無変光のところでね、風法無量無変光、正常寛義地栄光、風団難事無償光、常日学光ってね、あれちょっと抜けたな、風法無量無変光、無芸無体公園のやね、正常寛義地栄光、普段難事無償光、長日学校で十二の光となってこの私を照らしておってくださいますね、うん、阿弥陀様のねこの頭のとこからシャーッとこんな線がね出てますね。皆さんのうちのお仏壇の仏様も大体お軸の絵像のご本尊さんですよね。後ろこうシャーってこう線が出てますね。五光っていうんですかな、うん、あれ何本あるか知ってあります？今日帰ったら数えてみてください。48本あるんです、うん、色諸説ありましてね、 この阿弥陀様48の願いをね立てて、この私を救うという48願の48というのもありますけども、今先ほど言いました12の光が四方に放たれて、うん、あらゆるところに行き届いてくださるということで、 12×4 で48ですわね、うん、っていうふうにお聞かせをいただくことがありますね。その光はこの私を照らし出し、この私を育み、この私を導いておってくださるんだ。私を照らし出すというのはどうかというと、私というのは私のことでありながら知らんこともたくさんあるというのは一番最初にお話をした通りでありましてね、いつどこで何のために生まれたかも知らんし、いつ何時どこで終わっていくかもわからんというこの私の命にですね、うん、こう私を前言ったら照らし出し明らかにしてくださる、うん、私が知らなかった私をね知らせてくださいますよ。なんならね知りたくなかった私もね知らせてくださいますね、うんうん、知ろうともしなかったこの私の姿までもこの光は照らし出し、でもその照らし出されたこの私は、うん、そうこの仏様に抱かれた命であった。照らし出された私はね、なんとも恥ずかしいもんでありましたですよ、うん、だってそうです、仏様の願いとは真逆の人生歩んどったわけですからね、そういう私のこう私を照らし出し私を振り向かせる仏様の道を歩む者にお育てをいただくんだ、うん、そういうこう仏様の光が常に私に至り届いて私を照らし出し私を育み私を導いておってくださるんだ、それが信仰成就という仏様のご利益でありますよということです。七つ目には心太歓喜、心に歓喜を押しっていうんですね、うん、何万打仏に合わせてもうたいうことをですね、喜ばせていただけるんだ、うん、言ってもね、それかがね肝心ですね。最初に何のためにこの世に生まれてきたんでしょうかっていうねことを申し上げましたけどもね、ここにその答えがねあるんだろうなと思うんですよ。何のために生まれてきたのかっていう答え、うん、私ねちょっとねカッコつけて言いますよ、うん、ちょっとカッコつけて言いますね、何万打仏に合わせていただくためにこの世に生まれてきたんだって言えるならばね、うん、これ以上の幸せはないですよ、うん、だってね何のためにそのことがわからない人生やったわけです。考えもしなかった人生なんです、うん、その私の人生にねあなたを絶対に放ってはおけない、一人ぼっちにはしない、あなたの命の全責任を負うというてね、この私の命全てをこうの面倒を見るいうかね、うん、守り通してくださるという仏様に出会わせていただいたということがね、これが喜びであるとこう言わずにね、何であろうか、お正信玄様の中にねこういう一節がありますね。如来正意高出世唯説弥陀本願会ってね、あれ如来この世に、まあ仏様、如来というのは仏様ですね、お釈迦様がこの世にお出ましになられた理由は何ですかとお尋ねをさせていただいたのであるならば、唯説弥陀本願会、ただ弥陀の本願会を解かんがためなり、うん、お釈迦様はこの世に何のために生まれてきたんかっていうと、この阿弥陀様のお心というのを私たちに伝えるためにお出ましくださったんだっていう一節なんですね。あれね、如来というのを私たちに変えてみたらどうですかね。私ひろのぶ言いますから、ひろのぶ正意高出世で、皆さんの名前入れてもらっていいですよね、私がこの世に生まれてきた理由は何であったかっていうと、お釈迦様の場合は唯説ね、説解かんがためやってこう 私たちに説くために生まれてきはったんだっておっしゃいますけども、私たちからする私はこの世に生まれてきたのは何かって尋ねたならば、それはそう阿弥陀様のご本願の心を聞かせていただくためであったり、その仏様の心に合わせていただくためであった。唯一説というのを唯門でもええですね、聞くという字でもええでしょうね、会うという字でもええでしょうね、うん、まあ広信だけやったらあれから主上、私たちが、うん、小位高出世この世にお出まし、この世に生まれてきたの理由は何であったかと伺うならば、唯門ミイラ本願会、唯長ミイラ本願会、唯宮ミイラ本願会、阿弥陀様のお心に出会わせていただくためにこの人生この世に生まれさせていただいたんだとこう言えていく人生はね、これ何年経ってもね、うん、この喜びというのは変わるもんじゃないですよ、うん、我々の喜びってどうかというとね、よくこんなこと聞きますね、あの元気が一番とかね、健康が一番ってこう言うでしょ。でもね、悲しいかなこの人生ね、元気でなくなり健康でなくなっていく瞬間が必ずあるんですよこれ、うん、ちょっと例えは悪いかもしれんけど、私の命まさに臨終迎える時をね12時やとしますわね、今もう11時50分ぐらいかもしれませんけど、ほな59分までは元気かもしれませんがね、うん、残りそれが1分なんか3分なんか分かりませんけどね、でもそう臨終迎えるその時のまでの間ね、元気でなくなる時って必ず来るわけですよ。ということは元気が一番やと思ってる人生というのは、元気でなくなった時にもう不幸でしかなくなってしまうわけですよ、うん、でも阿弥陀さん何万陀仏のお心に出会わせていただくために生まれてきた、それこそが最高の幸せやったって喜べる人生はね、この私が年を行こうが病にかかろうがその間際になってであろうがですよ、その喜びというのは変わるわけじゃないですもんね、うん、病気のその病床の中でね、あ何万陀仏に会わせていただいた人生やったな、何万陀仏に会わせていただいてこの人生こんな風に生かさせてもうてきたな、尊い人生やったな、うん、言うて自分の人生や自分のこの生涯命に向かってね、まさにこう手合わせていけるようなそんな境涯をね、うん、私たちは何万陀仏の中にいただいていくんでしょうかね。7つ目には新多歓喜、何万陀仏に会わせていただいたいうことをね喜ばせていただく、そんなご利益頂戴しますよっていうお話であります。八つ目には知恩法徳、うん、恩を知り徳を法ずるっていうんですね、うん、いつもご法座の最後に恩徳さんってね歌わせていただきますけども、うん、あの恩徳さんの心そのまんまなんでしょうね、うん、如来大悲の恩徳は身を粉にしても法ずべしやて、うん、体ボロボロにしてまでもお礼が申したいっていう親鸞聖人のお心なんですね。これ86歳過ぎてから書かれたお手ありますよ。86過ぎたおじいちゃんがね、阿弥陀様の御を思えば、うん、体ボロボロにしてまでもお礼が申したい、四終知識の音読も骨を砕きてもしゃすね、骨を折ってまでもお礼申したいっていうんですね。つまり私たちが出会わせていただいたこの何万陀仏は体をボロボロにしてまでも骨を折ってまでもね、お礼もしてもお礼し尽くすことができないほどのご恩に合わせてもうてるいうことなんでしょうな、うん、そのことをもうちょっとこう身の上に広げて考えてみますとね、あの仏教参加の中でよくあの生かされて生きてきたという歌ありますよね。生かされて生きる、お説教の中でもよく聞かせてもらいますよ。生かされて生きるんですよ、さまざまな命の犠牲やさまざまな命の支えの中にあって、まさにおかげさまというものの中にあって私たちの命は成り立たせてもらってるんですよ、生かされて生きてるんですよって聞かせてもらいますね。なこの私を生かしめてくださってる、生かしてくださっておるさまざまな命に対して私たちはどのような思いでこの人生生きておるかって、うん、 お礼申してもお礼し尽くせないほどのご恩というものを本当に感じながら生きとるんやろうかな、うん、そういうこう恩に報いるっていうことのね大変さと尊さというものをね私たちに知らしめてくださるっていうことなんでしょうね。生かされて生きている、生かしてくださる命を大切に思うてねこの人生を歩んでいくことができる。まあ極端な言い方しますとね、この私の人生私のために生きているもんでありますが、生かされて生きていると知らされたのであるならば、生かしてくださっている命のためにこの人生捧げていくいうこともね、うん、あってもええんやないですかね、これがね仏教徒がどのように生きていくかということのね一つの方向性なんやもしれませんね。9つ目には同じことでした。上行大悲の訳で常に大悲を行ずる、どういうことかって、何万ラブとお念仏申して生きていくいうことです。うん、何万ラブ何万ラブとお念仏申して生きていくこの姿が周りの方々に影響を及ぼしていきますよ。子や孫がひ孫がね何万ラブとお念仏申す、うん、そんなご縁となってくださいますよ、うん、何万ラブ何万ラブとお念仏申す日暮らしをさせていただけるんだ、うん、これが9番目の御利益でありました。この一つ目から9つ目までの御利益がこの正成就の位につかさせていただくというもののありようでありますしね、うん、いただいていくご利益言うてますけども、どのように生きるかという内容そのものであったというふうに伺ってまいります。仏教という教えはですね、うん、命の解決だけはないわけです、ね、何が大事か言ったらどっちか言ったらね、どのように生きるかということが大事なんですよ。うん、我々これ盆さんのね、多分これ私もそうやったんですけどね、命のどこへ行くのかばっかり話してたんやと思うんですね今までね、うん、でも仏教お釈迦様はねどこへ行くのかだけ語られたわけではない、悟られたわけ、どのように生きていくんかということを教えてくださるものがね仏教というものなんですよ、うん、だから極端に聞こえるかもしれませんけれども、社会の不条理というものに対してもね、うん、きちんと向き合っていける、そういうものが仏教徒のありようであります。それは何かというと、先ほど申しました仏様の願いに背いて生きているようなものでありますからね、この社会というものを私たちが構築する中に逆にかえって私たちが私たち自身で苦しめていくいうことがねまあまああるわけです。例えばね、憲法の第14条、この前憲法記念日ってありましたけどね、久しぶりに日本国憲法って読み直してみたんです。憲法14条にねこんなこと書いてありましたですよ、すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または文字において差別されないって書いてあったんです。すべての国民は法の下にみんな平等である、人種において差別されることもないし、信条によって差別されることもないし、性別によって差別されてもいけないし、社会的身分やその出身文字である、そういうものによって差別されてはいけないんだって書かれてあるわけです。なんでこのことが憲法に書かれてあるか、えたそういう時代があったからです。人種によって差別されてきた時代があったわけです。信条によって差別されてきた時代があった、性別によって差別されてきた、社会的身分によって、そして文字によって、うん、ということは今もなおこのことによって差別されていくという現実がですね、うん、ある危険性をはらんでるから、やったらあかんでって言うてあるんですね、うん、まだこの、そう、人種によって差別される可能性ありますね、これ、うん、この世の中見渡してたらそうですよ、うん、心情によって、うん、どのような考え方、どのような心情というものによって、うん、差別されることあるんですね。性別なんて言ったら特にそうでしょ、うん、で社会的身分、こんなもないといえばないんやろうけれども、それによってまだね危険ははらんどるわけです、うん、そういった身近なところのものでもなかなか気づけなかった私たち、法のもとに平等、法のもとにおいて平等というのは仏様の前においてもみんな平等やいうことですよね、 じゃあ仏教徒という仏教徒として生きる上にですよ、こういうことがあってはならんということです、一人の命も悲しむことがないように、全ての命を幸せにしていきたいんだっていう仏様の願いの中に生きていくということは、どのように生きていくんかというと、何万打仏を拠り所にして、何万打仏を中心とした人生を送っていくんですよ、そして何万打仏に抱かれていく人生がいよいよそう本当の意味で平等の世界、お浄土へ行き生まれさせていただくんだということです。そういう私の命に仕上げてくださった何万打仏に合わせてもうたということを喜んでいくのが浄土真宗ですしね、その何万打仏、に合わせてもうたこの私は、いずれお浄土へ参らせていただいて仏様にならせていただくんだ、すごいことですね。こっちもね、願ったわけでも頼んだわけでもないのにね、言ってみたら大きなお世話ですよこれ。でもこの仏様が、私たちはその仏様の願いに背を向けて生きているもんですから、どうか仏様になってきてくださいよという願いの中にね、この人生を送らせていただくんだ、そしていずれ仏様という命を賜っていく、そこにはね、もう死んだらしまいという命じゃなくなっていくいうことですよ、死んだらしまいやないんです。この前私どこのお寺のお道行さんがですね、87歳でお浄土に帰られましてね、その時のお通夜とお葬儀の時にお話しさせていただいたんですけども、すごいね、あったかい明るいおばあちゃんやったですね、本当にね、お念仏もそういうこともね、喜びとしてくださっておられた、そんなおばあちゃんでありました。ああ、いよいよお浄土へ帰って行かれたんですね、お浄土へ生き生まれてくださったんですねとお声かけをしながらね、お通夜をどのように過ごしていくか、お葬儀をどのように迎えていくかというお話をさせていただいた。お通夜っていうのはこの人生の卒業式みたいなもんですよ、みんながね、涙をしていくんですがね、ただ涙するだけじゃない、その後にはね、希望が待ち受けておりますよ、なんで涙するか言ったら、今まで出会った人々や今までの思い出とか、今までやり残したこととか、いろいろねあるんでしょうね。だからそんな中にね、寂しいな、悲しいなと思ってみんな涙流していく。でもあれ、卒業式って皆さんどうです？ずっと泣いてるかってあんなことないですね。終わったらどうかって言ったらね、みんな校庭に出てきてね、写真撮ってますよ、にって笑ってね、何かで希望があるからです、次の希望があるからです。お通夜はね、人生の卒業式ですって、でお葬儀はどうかというと、お浄土の入学式やと、これからお浄土へ参ってね、それこそ後に残された私たちを導いてくださるお働きをしてくださるんだと、まさに何万打仏に出会わせてくださるようなお働きの中にですね、個人の命を見ていくことができる。それはなんでそういうふうに見ていくことができるか言うたら、この私の命が何万打仏に今抱かれて願われて生きるものであり、こういう人生を歩ませていただくものに仕上げられ、お育てをいただいておるということを聞かせていただく中にね、先に生きし方の命もそうであったなぁと伺わさせていただくことができるわけですね。この私の命にかかり果ててくださる仏様に合わせてもらうがゆえに、そう、先に生きし方々もそうであったなぁと伺わさせていただいて、その方々からの私たちはお導きを受けてですね、今何万打仏に合わせていただいておるということをね、共に喜ばせていただきたいなということを今日のお話とさせていただければと思うことであります。よりちょっと少し回ってしまいましたが、最後にご文章を拝読をさせていただきまして、この度のご法座を閉じさせていただきます。ようこそお参りでございました。ナンマンダブスナンマンマン上人一流のご関係の趣は新人のもって本とせられ候そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙すれば 不可思議の眼力として仏の方より往生は事情せしめたもそのくらいを一年ぽっき入症状しじゅと申釈しその上の称名念仏陀如来我が往生を定めたまいしご恩法人の念仏と心べきなりあなかしこあなかしこNam man nam nam 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 man nam